QIC。
こちらは東京都国立市からいただきました59歳自営業ラジオネームゲロールク・ララーシュタイン。
ありがとうございます。
90億人が移動するとも言われる春節、日本各地で中国人旅行者が溢れ返っておりますが、正直邪魔です、ちなみに、雪体験、まあ雪ですね、雪遊びとかいろいろしたいんでしょうね。雪体験で人気の東北各県は今どんなでしょうね、ということでいただきました。これある調査によりますと、春節の観光客人気急上昇スポット、日本国内の、第5位青森、第4位福島、第3位岐阜、第2位宮城、そして堂々の第1位は山形となっております。やはり山形で蔵王がありますから、こう雪深い、スキー場、そういったところで、雪体験、雪遊びを、したいという中国の方がどうやら多いようなんですけど、中国にだって雪はあろうたいと思うんですけど、いや、中国の雪はね、実は榎田さん、灰色なんですっていう、要は向こうは煙がすごいんで、それで色がついてるって、そういうなんか笑えない話があるというのがありますけど、先ほども聞きましたけども、熊本でも中国の方ではないかとおぼしき方々が増えているということですけども、正直キラウエア優子さんの感想としてはどうなんでしょうか。
いや、うるさい
それは何、電車の中とかそういうこと、それとも街中とかそういうことですか。
電車もそうですけど、あんな狭いところ、電車も一番ですね、やっぱ狭いところにあんなでかい、なんですか、
カート
、
はい、カート転がして乗ってくからね、それはね、
声もでかいし、
声でかいね、
もううるさい、
声がでかいんで、すぐに中国の人だってすぐ分かるんだけど、ね、
分かります、分かる、で、私が見る限りでは、やっぱマナーが。いい人もいるかもしれないが、私が見る限りでは全員なんかマナー悪いです、
ね。いや、昨日ちょっとね、帰りがやや遅くなりましてね、もう8時ぐらいだったんですよ、夜ので、腹減りましてね、で今から家に帰って何か作るとなったら、これも時間かかるなと思って、もういいや、なんかどっかで食って帰ろうと思って、うどんでも何でもいいから、でその時に地下鉄谷町線に乗ってたんですけど、で谷町線で谷町線の場合は東梅田って駅なんですけど、東梅田と梅田駅って、同じ駅に、として扱われてるんですよ。だからそこはそのままスルー移動できるんですけど、で、東梅田から梅田駅に、歩いてって、そのまま歩けば3分ぐらいで着いちゃうんですけど、その途中お店がいっぱいあるんで、そこで、梅田の地下街ですね。で、そこで何か食べていこうと。20分ぐらいそこで時間潰せるんで。しかも、私、定期券持ってるもんですから、全然OK で、そこで、もうちょっといても大丈夫なんですけど。で、店を探したら、店を探すっていうか、店がどんだけあるか知ってるんで、例えば、キラさんが大好きな、焼き鳥屋は覚えてます？梅田の地下街の、あなたが必ず行こうとする。酒飲みじゃない時の、ランチで行こうとする焼き鳥屋。どことは言えないけど、まさき屋なんですけど。で、まさき屋のほら、通りがあるじゃん、地下のね。
はい。
梅田の。で、何軒もこう、居酒屋とか寿司屋とか並んでるじゃないですか、そこに。喫茶店とか。はい、もうね、どこもね、行列なの。
もう嫌だ、絶対嫌だ。
ほんでね、時間が時間だから、晩飯時ってのもあるから、並んでんだなと思って、なんとなくその人たちの、この並んでる人たちの姿を見ると、やっぱ違うのよ、日本の人たちと。やっぱさっき言ったカートを転がしてるとか、あと、洋服のなんか色合いもなんとなく違う。顔つきも微妙に違う。で、近づいて、なんとなく声を聞いてみれば、明らかにこの言葉が違うということで、あとなんかこう、 なんかパンフレットみたいなものを手にしてる方もいらっしゃったんですけど、まあほぼほぼ中国の人だったですね。でしかもその人たちが例えば立ち飲み屋とかにも入ろうとするわけですよ。そのあそこに例えば七つ屋とかいっぱいあるわけですよね。でそれであのそこにもう並んでるわけよ。で、まあ、最近あの人気のサンマって店があるんですけど、サンマのあの新しい店もそのホワイティー梅田にできてるんですよ。でっかいのれんにあのサンマって書いてある店なんですよね。で、あのビールの大瓶が280円かなんかの、あの死ぬほど安い店なんですけど、でやっぱそこ長蛇の列なんよ。ほんでやっぱあの中国の方がやっぱ混ざってる、3分の2ぐらい中国の人ですかね。でそういった人がさ、その日本の立ち飲み屋のあのルールなんて知らないじゃない、どうやって頼んでいいとかさ、だもんだからもたついてるみたいですよ、あちこちで。で、あのなんかトラブルとまではいかないけれど、いろんな圧力を生んでるような気がしてならんのですけどね。まあともかくおかげで私はあの梅田で、食い物にありつくことができませんで、そのまま、御堂筋線に乗りまして、帰ってまいりまして、それで、もう仕方なく うちの近所の大英、グルメシティで、お惣菜を買って帰ってきたという塩梅ですけどもね。ということで、だから我々のその日常生活がそのまあ脅かされるとまでは言いませんけど、その今まで普通にできたことがあの人たちがうじゃーってやってくることによってやりにくくなってるっていうのは確かにあるなというふうに思うんですけど、もうまあ熊本はそこまではないとしても、まあどっか人気の店とかにはやっぱり並んでたりするのかな。
どうですか。でもそこまで並んでるところは見たことはないです。
ああ、まあまああのもともとね、人間の分母が違うからね、分母が、うん、まあともかくそういうようなことで。ちょっとね、これ闇雲に入れすぎだぜ。これ一度に、やっぱもうちょっとやっぱこれ制限リミッターっているなというふうに思うね。なのでね、その例えばさっき冒頭で電車のその扉のところでその通路をこう作らない譲らない中国人、本当もう毎日のように私見るんですけど、やっぱね印象が悪いわけよ、彼らに対する。でそうなると全然関係ない、例えばまあ例えばそうですね、幼稚園とか小学生ぐらいのちっちゃな子を連れて手を引いて歩いている若夫婦みたいなのがいたりするんですけど、とても微笑ましい光景で、あ、日本に遊びに来たんだなこの家族はって今まではそういうふうに見れたんですよ、あのにこやかに。ところがね、なんかそういうの見るたびにイラってする時あるんですよ。なんかお前らがそのあのいい調子こしてきやがって、お前らのせいでえらいことになっとるぞ日本はって、なんかそういうちょっと俺の中にあの割とそういうの、そういう部分では私は広い心を持ってる人間なんですけど、割と自分で言うのもなんですけど、それでもやっぱちょっとイラッとするっていうことはもっと狭い心の人たちの方が多いから、世の中あのなんかこの先なんかとんでもないトラブルに発展するんじゃないかなっていう、下手すると人情沙汰とかが起きるんじゃないかなとか、なんかそういうようなことを。
でもこれって政治も関わってきますからね。
政治が関わってるかっていうか、政治なんだよまさに。政治がそれをちゃんとやってくれないと、あの、我々国民が、あの、なんか、弓を引くことになっちゃうっていう、あの、喧嘩をしたいわけじゃないのに、あのよく来てくださったというふうにあの受け止めたいのにもかかわらず気持ちがすさんできちゃうっていう、なんかそういう現象は食い止めていただきたいなというふうに思いましたけどね。まあ春節が終われば一気に帰っちゃうんでしょうけど、その後残るのはゴミや塵じゃないですかね。続きまして、山形県山形市39歳公務員、ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
たたたた大変です。自民党が通勤手当に課税することを検討中かという憶測記事が出ました。無茶しますね、マジで革命軍作ってやろうかと思いましたよっていうことでいただきました。1月30日に、ツイッターで、通勤手当というワードがトレンド入りしました。でこれは 通勤手当にまで課税されるのではないかという憶測が飛び交ったということで、元ネタは週刊誌、現代かなんかだったと思うんですけど、で、政府税調が、税務調査会ですかね、が、中長期的な税制のあり方を議論する場、その報告書の中で通勤手当についても、まあ、ほんのちょっと書かれていたという、それが発火点になっているようで、それがわっと膨らんじゃったということのようです。で、通勤手当というものは、まあ、そもそも今は非課税なんですけど、ある一定額を超えると課税されます。それはいくらでしょうか。平部優子さんに答えていただきましょう。ではどうぞ。
課税？
はい、通勤手当がある一定額を超えると課税対象になります。それは何万円でしょうか。
2万円
それだったら結構な人課税されとるぞ、すでに。あの
知らない。
15万円、毎月15万円以上もらってる方は課税対象になるということだそうです。15万つったら相当なもんだね。新幹線通勤とかだね、これね。中にはいますけどね、でもまあほぼほぼいないですよね。ということで、その現在は、課税対象として課税される方はほぼほぼ、まあ、本当に少ないということになると思いますけれど、これをその、うんと、引き下げて、もう、例えば1万円とか2万円とかから課税しちゃいましょう、みたいな、そういう思いが、どうも政府税調の中にはあるようで、この通勤手当からも銭を踏んだくってやろうという、ちょっとね、考え方がちょっとなんかもう悪大感を超えてる気がするんですけどね。そこまでして銭をぶん取っていきたいかという。で、あの金の使い方の部分はだと、私は本当に日本の政府ってのはめちゃくちゃだと思ってるので、減税は僕はできると思っているし、ある程度の減税は効果が絶対あると私は思っている人間なので、特に消費税なんかなくしたっていいんじゃないかと私は思ってますよ。で、その上で、どういうふうにしてその減った分をどう、その、コントロールしていくのかっていう、その部分で、本当にその金の使い方が下手すぎるんで、日本のその政治家というのは、使い方の部分からちょっと、大きくそのダイナミズムというか、そういうものを持ってですよ、その、変えていかなきゃいかんはずなのだが、そういうような話は全然出なくて、いくら取ってやろうかという話ばっかり出てくるということです。まあ、今木田さんがそのね、もらってる給料、そして交通費、それからその税金がどんどん増えていけば、その分自分のその、手取りが減っちまうわけで、中にはちょっとそれでは今の暮らしがもう持ちませんわという人だって出てきてもおかしくないわけですよね。で、まあ例えば あなた木田さんにとって、あの税金、例えばほら、まあ、天引きされてるわけじゃないですか、所得税だやら何やらが。で、その、例えば年末調整とかそういうのします？
してますね。
年末調整で、こう、まあ、いくらか戻ってくるよってことがあったときに、はい、どんな感じなんですか、そういう気分で言うと。単純に嬉しいの。
どんな感じ？
単純に嬉しいのか。まあまあ嬉しいだろうな、それな。年末調整で戻ってって悲しいってやつあんま聞いたことがないですけどね。で、まあ、なんだ、あれなんて言うんだっけ。あれ、申告はどういうふうにしてあなたはしてるの？年末調整とかは。
会社ですよ。
会社で、あれなんだっけ、あれなんて言うんだっけ、源泉の、
紙が来るからそれに、記載して返却してるだけ
で。私もやりましたけどね、この間。で、どうせ戻ってこねえだろうと思って諦めて書きましたけどね、私。
まあ、税金も高いですけど、厚生年金も高いですね。
だからあれもほら、ほとんど税金みたいなもんじゃないですか、あれも。
そうそうそう。
ねえ。で、それもさ、果たして本当に満額もらえるかどうかも分かんないっていう。
もらえるわけじゃないじゃないですか。
ひどい話でね。 それに対して本当にあの国民が怒らないというのも本当不思議だなというふうに思うんですけれど、まあまあ怒っちゃいるんだろうけれど、うん、
でも今ほら、ね、あのテレビでは報道しないけど、
うん、
あの財務省に前に立ってデモやってる方いらっしゃるでしょ、
はい、財務省解体デモね、
そうそうそうそう、あれはね、なん本当ひどいですよね。
だからね、前からね、
マスコミが書く、
あの前から私申し上げてるんですけど、財務省というものを作ったところで間違ってたんですよ。で、その前は財務省っていうのは大蔵省だったわけです。で、大蔵省っていうのはその日本の国のために国をそのお金を預かってそれをコントロールしますっていう、そういう、まあもちろんそういうあの仕組みなわけですけど、それは今も変わらないのだけど、大蔵省の時になかったものが財務省になってからひっついたわけです。それは何かというと、プライマリーバランス、要は要するに収入と支出のバランスというのをコントロールするってことで、そのまあなんていうの、大盤振る舞いとかができない、ある意味ね、そういうようなケチケチ政府を作っちまったんですよ。それを作ったのは小泉純一郎ですけど、もうそれによっておかしくなっちゃってるんですよ。だから諸悪の根源やつなんだ、何度も言うけどね。でその財務省解体というか、僕は別に財務省を解体する必要なくて財務省のままでいいと思うけど、ともかくそういうその仕組みの部分に本当に大きくメスを入れないといかんのだけど、それをやる政治家がいないという、与党にも野党にも全然そのまともに本気でやろうとしてるやつがいないという、どうなんだろうなということですけども、まあここでこうぐだぐだ言ってももうしょうがないんで、諦めて木原さんも税金を払ってくださいね。あ、もう払ってんですかね。
されてますけど、天引きされて
る。ああ、天引きっていうのもね、これは太平洋戦争中に始まったシステムで、戦争の戦費調達のためにその簡単に税金をごそっと集めるには天引きシステムをこう、うん、作るのがいいんだというのを考えた頭のいいやつがいて、それがまあそもそもなんですけど、そこからずーっと戦争が終わってからもずーっと続いているということで、本当に日本人っていうのはおめでたい国民だなというふうに思ったりすることがあるわけでありますけども、さあ続きまして、この後は C 枠、もう何回かやっておりますけども、フジテレビジョンについてのお話、もういい加減ちょっとね、私この話終わりにしたいので、最後の最後に、フジテレビの、まあ、あの、うん、4人の侍とあえて申しましょうか、4人、4人登場人物、主に4人、この4人について語って、フジテレビのこの話をとりあえず一旦ちょっと終わりにしたいなと思っておりますので、その話を C 枠でやっていこうと思っています。一旦 CM です。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。